ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
おはようございます。文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。今日から時間を変更してこの時間にお送りしてまいります。朝活版大人カレッジ、初めての方もいらっしゃると思いますので、改めて説明しますと、教養、健康、もしくは歴史だったり社会のことだったり、いろんな学科を通じて使える学びをコンセプトに、幅広いジャンルで講義をお届けしていく番組です。時間が変わって1回目、今朝は食が変われば生き方が変わる健康学科をお送りします。講師をご紹介しましょう。一般社団法人 NS ラボ代表理事で管理栄養士の岡田明子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、リニューアルして1回目なんですが、今回の岡田さんの講義のテーマはこちらです。40歳からの老化を予防する食事術、見た目年齢編ということで、老化を予防する食事術、まずは見た目年齢編ということでやっていくんですけど、これ35歳ぐらいからがよく曲がり角って言いますけど、はい、40歳からと区切ったのはどういう理由なんでしょうか。
そうですね、やっぱり40歳過ぎてくると、急に太りやすくなったりとか、あと肌のシミが増えたりとか、あと髪の毛がちょっと薄くなって気になるなっていう方も多いので、体型の変化を感じやすい年齢ということで40歳としました、
ちょうど私41歳ですね。私にとってはもうベストタイミングなんですけど、もちろん50歳からでも60歳からでも大丈夫、ということですね、さあ今日は見た目年齢編ということで、この老化を予防する食事術、体型、肌、髪、この3つについて老化を防ぐための食材選びと調理方法などを教えてもらいます。さあ、まず1つ目、体型からいきたいと思うんですけど、体型といえば、まずはメタボっていう、ことになるんですかね。
そうですね、よくメタボっていうふうに言われてますけれども、メタボの基準っていうのがありまして、ウエストが男性であれば85センチ以上がまず対象の方で、でプラス高血圧、高血糖、脂質代謝異常の3つのうち、2つ当てはまるともうメタボというふうに診断されます。
2つ当てはまるとメタボなんですね、
そうです、
このメタボの原因っていうのは何なんでしょう。
そうです、いろいろあるんですけれども、主な原因としては基礎代謝の低下っていうのがあるかなと思います。
いわゆるこう食べたものを代謝というか燃やしてくれるものが基礎代謝ですよね。これが若い頃とは違っているっていうことなんですか。
そうですね、18歳をピークにどんどん基礎代謝っていうのは下がっていきますので、若い頃と同じように食べていると、やっぱりどんどん太ってしまうっていうことが言えますね。
こうざっくり言うと、18、20歳ぐらいから40歳になるとどれぐらい代謝って違うんですか。
そうですね、20代と同じ食生活をずっと続けていると、40代になった時に、5、6キロぐらい体重が増えるっていうデータもあるので、やっぱりそれだけ、エネルギー、消費エネルギー変わってくるっていうことですね、
若い頃と同じ食事をしてるとやっぱり余分なエネルギーが溜まってしまう、そうですね、っていうことですね、でメタボにならないための食事のポイントなんでしょうか。
摂取カロリーは抑えつつ、しっかり栄養を取る、つまり質のいい食事をするっていうことがポイントかなと思います、
これ食材でいうとどういうのが質のいい食事なんですか。
そうです、例えば、とんかつ屋さんに行って、脂っこいロースよりも脂身の少ないヒレを選ぶ、
ロース行きたいですけどね
そうですね、
ここはヒレを選ぶ、
そうですね、
ヒレを質のいい食事のために
です
ね。
あとは鶏肉だったらもも肉は脂身が多いので、ささみとか胸肉を選ぶとかですね、脂肪分の少ない部位を選ぶ、これだけで100キロカロリーぐらい違ってきますので、脂肪分の少ない部位を選ぶっていうことが大切ですね、
積もり積もればっていうことですよね、
はい、
こうちなみに食材以外で料理の方法はこういうのを選んだ方がいいよっていうのはありますか。
そうですね、できれば揚げ物よりは網焼きしてこう油を落とすとか、しゃぶしゃぶにして湯引きする、すると油も落ちてヘルシーになります、
やっぱこう油がポイントっていうことですよね。
そうですね、
できるだけこう油を取らない食事、食材、調理方法を意識する。炭水化物とか大丈夫なんですか。
炭水化物は まあ、質の面でいうと白米よりも雑穀とか玄米を選んだ方がビタミン、ミネラル、食物繊維が取れるので、まあ、代謝を促してくれるんですね。なので、まあ、白いものよりも茶色っぽいものを選ぶといいと思います、
うん、はいはい。まあ、なかなかねこう普段の食事全部でっていうのはちょっと難しいですけど ね、 ね、はい、意識できるときはこういう選択肢もあるよっていうことですね、
はい、
そうですね、
はい。
さあ2つ目いきたいと思います、はい、見た目年齢編、老化を予防する食事術、2つ目は肌です、うん。まあ、肌の老化っていうと、まあ、シワとかシミとかくすみ、はい、まあ、いろいろありますけど、
はい、
この原因ってのは何なんでしょう。
そうですね、まあ、ストレスとか紫外線とかあとホルモンバランスなどがあります、
うん、
はい。
これを食事でカバーできる。
そうですね、食事でカバーすることも可能です、
うん。そのための、まあ、食事のポイントっていうのはどういうものなんでしょうか。
ポイントはですね、ビタミン A 素と言われるビタミン A とビタミン C、ビタミン E を取ることが活性酸素を除去してくれて、うん、抗酸化作用があるので、うん、すごく役立ちますね。
まあ、いわゆるこうシミとかシワとかくすみとかっていうのは、まあ、この体がどんどん酸化しているっていうところに原因が、
そうですね、錆びていくっていう、はい、
錆びていく、
はい。
このビタミン A、C、E を取ることで、はい、この錆びていく体を止めることができる、
はい、そうです、はい、
っていうことなんですね、
はい。
まあ、ちょっとそれぞれ細かく教えてもらいたいんですけど、はい、まずこのビタミン A は何にいいんでしょうか。
はいはい、ビタミン A はですね、肌の粘膜を健康に保ってくれる、まあ、つまり肌を丈夫にしてくれる成分になります。はい、
うん、
はい。
これちなみにビタミン A を取るために意識する食べ物って何ですか。
はい、多く含まれるのはうなぎのかば焼きとか、うん、あとレバーですね、
はいはい、
に多く含まれています。
なるほど、
はい。
結構意外となんかビタミンイコール野菜っていうイメージがありますよね。あ、
そうですね、ビタミン A は、まあ、うなぎ、動物性にも含まれますし、あと緑黄色野菜にも含まれています。
う
ん、はい、
まあ、うなぎもなかなかね このご時世そんなに頻繁には食べられない、うん、
はい、
ですけど、
そうですね、
まあ、1日ビタミン A っていうのを、はい、どれぐらいの量っていうのを意識したらいいんですか。
量的には、まあ、うなぎでしたら、まあ、一串で大丈夫ですし、
うなぎすごいですね。
そうですね、すごく効果が高いんですけれども、あと焼き鳥屋さんでレバー、焼き鳥のレバー串2本でもう十分なので、うん、
はいはい、
動物性であればそこまで多く取る必要はないですね、うんうん、少しの量で、十分ビタミン A が取れます、
はい。まあ、レバー串2本っていうとだいぶハードルがね、
そうですね、
下がりますよね、はい。さあ続いてビタミン C、はい、これはどういう効果があるんでしょうか。
は
い、
ビタミン C はですね、潤いを保つ、コラーゲンの合成に役立ちます。
うん、
はい、
まあ、よく聞きますよね、コラーゲン、
はい、
コラーゲンを作るのにこのビタミン C が使われている、
はい、
必
要、はい、そうですね、
ということですね。
はい、
まあ、大体ビタミン C は分かりますけど、はい、ちなみに何に含まれてるんでしょうか。
まあ、野菜にも含まれるんですけれども、まあ、熱とか水に弱いので、うん、まあ、加熱調理することがない、果物で摂るのがおすすめですね。
うん、はい、まあ、最近コンビニとかでもうカットされて果物が売ってたりしますけど、はいはい、ああいうものでも大丈夫ですか。はい、
そうですね、まあ、気軽に利用できるのでコンビニを活用するのもいいかなと思います。
はい、
はい、
ビタミン C は1日どれぐらい意識すればいいんでしょう。
はい、ビタミン C は1日 100mg
ですね。 100mg、はい、100mg っていうと、
はい、だいたい、まあ、キウイだとキウイフルーツだと2個ぐらい取れば大丈夫ですし、
うん、丸々2個ですね。
そうですね、はい、あとオレンジだと1個ぐらい取ると取れますね。
うん、はい、まあ、これもあの1回の食事でっていうとなかなかですけどまあこれをちょっとずつ分散したりしてっていう、
はい、朝食とか間食とかに食べていただければいいですね。
うん、ちょっとフルーツを足していくってことですね。
はいはい、
さあビタミン A 素、老化を防ぐための食事、最後のビタミン E なんですけど、
はい、
これはどういう作用が。
はい、ビタミン E は血行を良くしてくれて、うん、まあ、冷え改善とかにも役立つ栄養素になります。
はい、血行を良くしてくれるのがビタミン E、
はい、
これ何に含まれてますか。
ビタミン E はですね、ナッツ類とか、うん、あとかぼちゃ、あとアボカド、あと先ほど出てきたうなぎにも多く含まれます。
うん、
はい、
こう、まあ、本当うなぎはすごいですね
そうですね、はい、
まあ、これも、まあ、ナッツ、かぼちゃあたりが一番、
うん、はいはい、
ハードルが低いというか、うんうんうん、取りやすいもの
そうです、ね、
かもしれませんね。
はいはい、
だナッツは、
はい、
でも食べれば食べるほどいいっていうことでもないんですよね。
そうですね、ナッツはやっぱり脂質が多いので、うん、今度食べ過ぎると脂質の取りすぎになってしまうので、やっぱりいろんな食材から取るというのが基本です。
はい
はい、
このビタミン E、一 1日どのくらい食べたらいいんでしょうか。
ビタミン E は1日、まあ、7ミリグラムっていうふうに目安、
少ないですね。
そうですね、言われているので、はい、まあ、例えば、まあ、でもアーモンドだと20粒ぐらい食べないと7ミリって取れないんですけれども、うん、まあ、アーモンドばっかりだと脂質が取りすぎになってしまうので、うん、あとうなぎ食べたりとか、うん、あとツナ缶、はい、ツナ缶でしたら1缶で6ミリとか取れますので。
ツナ缶はそんなに入ってるんですね、は
い、そうですね、あの油漬けのものなんですけれども、はい、
はい、
取れますね、
という取り方もある、
はい、
ビタミン A です。さあ、肌の次は3つ目、髪でございます。
はい、
まあ、抜け毛、白髪、まあ、特に男性悩んでる方多いと思うんですけど、うん、こう髪にいい食事のポイントって何でしょうか。
はい、なんかこう髪というと多分皆さんわかめを取れみたいな、うん、海藻を取れみたいなイメージあるかと思うんですけれども、実はまあわかめにはヨウ素というものが含まれていて、うん、ただまあヨウ素っていうのはあの髪そのものの材料にはなってくれないんですね。
あ、そうなんですね。
なので、まあ、代謝を流すっていう意味ではいいんですけれども、髪の、主成分となるのはケラチンというもので、はい、これはタンパク質に多く含まれています、
うん、
はい、
ということはタンパク質を取ると。
そうですね、はい、
いうことですね、
はい、
このまあ、肉、魚、
はい、
卵、
はい、
豆類、
そうですね、はい、
納豆、
はい、
でいいと思うんですけど、はい、この、まあ、タンパク質をどれぐらい食べたらいいんですか、1日。
タンパク質はですね、目安量は体重、自分の体重に1から 1.5 グラムをかけた数値が自分自身のタンパク質の目安量となります、うん、まあ、つまり、まあ、体重70キロぐらいの方であれば70から105グラム、
うん、
タンパク質を取らないといけないということになります。はい、
70グラムからっていうと大体こうどれぐらいの量になるんですかね、はい、
そうですね、あの肉、お肉を 100g 食べたからって 100g のタンパク質が取れるわけではないので、うん、大体 100g のお肉を取ると 20g ぐらいしかタンパク質って含まれてないんですね。なので毎食、まあ、タンパク質を意識するっていうことが大切ですね、う
ん、はい、3食タンパク質を意識して足していって、
はいはい、
まあ、体重70キロの人は大体70から105グラム、
はい、そうですね、
お意識して食べると、はい、まあ、十分な量ですよ、
はい、そうです。
そうすると髪の老化を防ぐことができる、
はいはい、
ということですね、はい、さあ、いろいろ教えてもらいましたが、はい、まあ、最後に老化を予防する食事見た目編、
はい、
まとめをお願いいたします。
そうですね、あの栄養の詰まった、まあ、質の良い食事をするっていうことが老化予防に役立ちますので、まあ、一度毎日の食習慣を見直して老化予防に役立てていただきたいなと思います。
はい、今朝は40歳からの老化を予防する食事術、見た目年齢編というテーマで講義をしてもらいました。岡田さんの講義復習したいという方はダイヤモンドオンラインの連載ストレスフリーな食事健康術もご覧ください。来週も岡田さんに講義をしていただきます。テーマは40歳からの老化を予防する食事術、今度は体内年齢編です。今朝の講師は一般社団法人 NS ラボ代表理事管理栄養士の岡田明子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。